先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップを迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は名城食品株式会社代表取締役社長藤原正俊さんにお聞きします。スーパーで手軽に買うことができ、麺の美味しさを実感できるチルド麺、そんなチルド麺業界で確固たる地位を築いているのが名城食品です。独自の蒸し方で生み出した3色入りの焼きそばが大人気。原点の焼きそばをはじめ、ラーメン、冷やし中華、スパゲティ、うどん、きしめん、そばなどをラインナップ。ご当地の味や季節の味などもあり、手軽で簡単に本格的な味わいを家庭の食卓で楽しめます。ロングセラーの商品に加え、第2の創業期を掲げ、食に関わる事業展開をさらに広げるため、経営革新を進める名城食品のこれまでとこれからに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学。今回は名城食品株式会社代表取締役社長藤原正俊さんです。藤原社長、よろしくお願いいたします。
はい、どうかよろしくお願いいたします。
ご紹介させていただきましたが、もう手軽で美味しい、これもみんな大好きですよ社長。 ね、
そうだとありがたいんですけど、
はい、今ちょうどスタジオにですね、名城食品の商品を、まあ、2つほどご用意させていただきましたが、新居ベストコンディションラーメン、そして瓦焼きそば、もうパッケージが美味しそうなんですけれども、
ありがとうございます。
名城食品が手掛ける冷蔵で販売されているチルド麺、焼きそば、うどん、ラーメンなど定番のものから、地域の味、そして外食チェーン店とのコラボなど、本当にね社長、ラインナップが幅広いんですよね。
そうですね、ありがとうございます。まあ、これっていうのもですね、私ども麺に関わるグループ企業がたくさんございまして、まあ、主だったところを申しますと、創業136年を迎える製粉会社で終わり製粉っていうのと、からスープを作ってくれてる大和食品工業、それから天ぷらだとか天かすを作ってくれてる具材製造の三浦製麺、それからラーメンチェーン店、この辺ではあまりご存じないと思うんですけど、関東地区で100店舗ぐらい展開している IBK というラーメン屋さんをはじめとして、まあ、麺類に関わるこう川上から川下までの企業を全部ラインナップしているもんですから、こういったところは強みだと思いますね。
なるほど、なるほど。で、1973年昭和48年に創業されて、三色焼きそば創出期が大ヒット商品になりました。これがもうロングヒット商品なんですが、三色焼きそば創出期、これどんな商品なんですか？
これはですね、名古屋方式という独特の蒸し製法の焼きそばをですね、三色入りにいたしまして、その麺の美味しさを引き立てるような、スープを、いろいろ開発いたしまして、それを粉末ソースで、業界で初めて3色の麺に3色のソースをつけて販売したと、そういった商品ですね。
この業界のそのヒット年数とか、私はよくわからないんですが、そういったスタンダードに照らし合わせて、この3色入りソース付きっていうのはどうなんですか？
そうですね、この我々の業界チルド麺業界っていうんですが、その中でこの三色焼きそばっていうのは弊社も含めてですね、多々売ってるわけですけれど、まあ、これの販売金額っていうのはやっぱり多いんじゃないですかね。うどんだとかラーメンも多いですけど、単品でそういう形態っていうのは多分一番多いんじゃないかというふうに思いますね。
そうですか、さあ、そんな名城食品なんですが、中部、北陸から西、そして北海道、広い地域で展開されている一方で、今ご紹介あったこの山口市の郷土料理瓦そばをはじめ、ご当地商品も続々と生み出されております。非常にバリエーションが豊かな商品開発と感じるんですが、何か大変なことはありますか？
そうですね、まあ大変なことというか、まあ、いろんな切り口持ってまして、我々の会社ではですね、やっぱり地域に根付いた食文化、これを 継承を進化させるということが第一義でして、うん、はい、次にコラボっていうプライオリティですかね。言ってみればですね、このチルド面っていうのはそもそもあまり日持ちしない面でして、うん、消費期限っていうのですとせいぜい5日間賞味期限で2週間ぐらいという商品なんで、うん、要するに市場がですね、工場の近くになると流通が間に合わないということですね。したがってきしめんだとか味噌煮込みうどんなんていうのは名古屋じゃ当たり前にたくさん買っていただけるんですけれど、これ九州の人はですね、うん、九州の工場でこんなの作んないんですよね。したがって名古屋でも有力な麺メーカーさんいらっしゃるんですけれど、うん、はい、まあ、大阪だとか九州で工場を持ってるというところは少ないというかいないもんですから、うん、はい、まあ、私どもでそういうきしめんだとか味噌煮込みうどん、うん、こういったものを地道にですね、うん、販売活動をした結果、やっとこさその他地域ではあるんですが、うん、そういったところでも根付いてきたという自負はございますね。
なるほどね。まあ、明治食品は愛知県の会社ではございますが、実は愛知県よりもシェアが九州とかの方が高いというね、
そうなんですよ、情けない話なんですけど、
逆転現象が起きてしまったという、こともあったんですが、あとですね、第二の創業期というものを現在掲げていらっしゃいますよね、
はい、
これは一体どんな意味合いがあるんでしょうか。
そうですね、うちの会社ができてですね、先ほど申しました通り三色焼きそばが大ヒットしてですね、はい、急成長したわけですね、うん、でもう成長エンジンであることは間違いないわけなんですが、この成功体験がですねあまりにも大きくって、うん、創業当時の商売のやり方に固執したというところがございます、
はい、
でまあそういったことになると当然改革や変化を恐れてですね、うん、守りの風土が醸成されてきたということも否めないというようなことで、うん、まあ平たく言えば以前からこうやってるっていう言葉は私もよく耳にしたんですけれど、うん、過去から継承してきたことだけが正しくって、うん、新しい意見考えっていうのをなかなか受け入れにくい雰囲気があったと、やっぱりこれを打破しないといけないということで、私は実は中途入社なんですが、うん、入社した当時にですね、社員の意識実態調査っていうのをきちんとした形でやったところ、例えば経営者の考えが浸透してない、まあ何を言っても無駄だ、何も変わらないといったコミュニケーションが足りない部分、人事給与制度が不透明だという処遇公平感への不満、仕事に変化がない、教育訓練の場が少ない、要は仕事の満足度が低いと、うん、こういった回答が非常に多くてですね、うん、私自身胸を痛めたわけですけれど、これを解決するためにですね、第二の創業期と位置づけ、企業理念を改定し、長期経営ビジョンなどを考えてですね、方向性を示し、また処遇面についても人事給与制度を改定し、まあ、人事評価についても対話の充実したですね、オープンな人事評価制度を導入しました。まあ、ひたたく言えば頑張った者がより報われるという制度にしたわけですね、うん、そういう形で第二の創業期っていうのをガラッと組織を変えたというようなところですかね、う
ん、要挑んで組織の形と売上ヒット商品っていうのがこう綺麗に足並み揃えていけばよかったんでしょうが、ヒット商品だけがドーンと前に行ってしまって、そこに組織がついていかなかったと、
まあそういうことですね、だから赤ちゃんはそのまま巨大ベビーに成長して、はい、うん、まあ言ってみれば赤ちゃんがそのまま大きくなると知力だとかそういうのもついてこないし、うん、体力もついてこないしというような部分でですね、ガラッと制度を変えたというか、うん、まあ一番大きかったのは人を重視したってことですかね。
そうですか、はい、
こうした社員の意識改革こそが真の会社の改革であると確信しております。集まる社員の情熱によって企業は進化するという信念を持っておりまして、今後とも熱狂する社員作りに努めていきたいと考えております。
美味しさと健康をお届けし、家庭に幸せを運ぶというのが、明治食品の企業理念です。社長ご自身がこれまでの人生の中で大事にしてきた言葉とか、今でも心に置いている座右の銘、もしお持ちならお聞かせください。
はい、まあ座右の銘っていうと故事成語などがよく使われてるんですけれど、私の場合は30代の頃からマネージメントをやる際に使ってた言葉がございまして、うん、はい、これを座右の銘に置き換えて申し上げたいと思います、うん、はい、これはあの当社のホームページにもですね、企業理念っていうのを載っけてるんですけれど、その中に行動指針っていうのがありまして、はい、イエスの発想、シンプル&フォーカスというふうにお示ししてます。で、まあ、どういうことかっていうと、はい、まずはやろうじゃないかということで、うん、イエスからスタートしようよってことですよね、はい、それでイエスからスタートしてもなかなかこう困難なこともあると思います。で、それはですね、まあ、いろんな事情があって、例えばなかなかこう競争相手が多いだとか、うん、人がいないだとか、お金がかかりすぎるだとか、まあ、いろんなこう脳の材料って出てくると思うんですよね。でもこういうのっていうのは、まずはシンプルに考えて、やりたいかやりたくないか、でやれないと言ってるあなたの阻害要因っていうのは焦点を当ててですね、解決していきましょうよと、うん、それでやっていこうというような話ですかね。まあ、うまく言えませんけど、
いやでも最初にやっぱりイエスの発想がこれ一番大事で、卓上にできない要因ばっか並べたら何にもできないってことになっちゃうんですからね。
まあ、そうなんですよね、
やはりできる可能性、要因をまず並べようと、イエスの発想ですね、はい、わかりました。素敵なお話本当にありがとうございました。名城食品株式会社代表取締役社長藤原正俊社長にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。